平成30年4月、声の広報紀の川第150号です。発行は紀の川市市長公室広報広聴課。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。皆さんこんにちは。お帰りございませんか？この冬の厳しい寒さが去ったかと思うと、急に暖かい春の到来で、桜や桃が一斉に咲き誇りました。まさに春爛漫の4月です。山々の山桜もとても綺麗ですね。今月の表紙は3月3日に行われた小川のひな行列。衣装をまとった美しい女性を先頭に小川寺を出発しようとする写真が掲載されています。この日は小川の町は雛一色に彩られました。今月の特集、新年度の予算、暮らしに役立つ情報ワイドでは、ノードックの健診助成事業、高齢者のための福祉サービス、軽自動車税の減免、後期高齢者医療に関すること、市営住宅の入居者を募集などです。どうぞ最後までお聞きください。特集、新年度の予算。平成30年度予算。いくら入ってきて、何にいくら使うのか。予算をお知らせすることで、1年間のまちづくりの計画を皆さんに知っていただきます。平成30年度一般会計当初予算、289億7000万円。前年度比4億3000万円、1.5% の減です。ここには、歳入と歳出が円グラフで表されています。見ていきましょう。表示金額は万円未満は四捨五入。予算総額に占める割合は合計で 100% になるように表示しています。まず、歳入です。歳入は自主財源、市が自主的に徴収することができる財源と、依存財源、国や県などから交付または割り当てられる収入にがあり、自主財源は 28%、依存財源は 72% です。まず、自主財源の中の市税、これは歳入全体の 22% で、63億7082万円です。その内訳は、市民税27億8650万円、固定資産税27億2538万円、軽自動車税2億2900万円、タバコ税3億804万円、都市計画税3億2190万円です。なお、都市計画税は、都市計画法に基づいて実施する都市計画事業の財源に充てています。その他 6% で16億6214万円です。次は依存財源です。地方交付税 36% で104億9000万円。地方交付税とは、すべての地方公共団体が一定水準のサービスを提供できるよう、国税を財源として国が配分する交付金です。次は国庫支出金 12%、34億5358万円です。国庫支出金とは、特定の事務事業に対し国から交付される支出金です。次は司祭 12% で35億410万円です。司祭とは、公共事業などで多額な資金が必要な時の長期借入金です。次は、県支出金 7% で21億2735万円です。県支出金とは、特定の事務事業に対し、県から交付される支出金です。次は、地方消費税交付金 3% で9億円です。地方消費税交付金とは、消費税の地方分が地方消費税で、そのうち県を通じて市町村へ配分される交付金です。 この地方消費税交付金のうち、消費税率の引き上げによる増収分3億7059万円については、すべて社会保障費の財源として活用します。その内訳は、児童福祉・障害福祉などに1億6728万円、医療や介護の社会保険などに1億7682万円、医療体制の整備や感染症対策などに2649万円です。以上、歳入でした。次は歳出です。歳出の内訳をお伝えします。民生費 36%、104億5055万円。民生費とは、高齢者・障害者福祉・子育て支援・生活保護などの経費です。次は衛生費 11% で31億2393万円。衛生費とは、保健・環境衛生・ゴミ処理・飼料処理などの経費です。次は農林業費 3% で9億2162万円。農林業費とは、農林業の振興、生産基盤の整備などの経費です。次は消防費 4% で11億1688万円です。消防費とは、消防・防災活動・防災基盤の整備などの経費です。次は教育費 9% で26億5933万円です。教育費とは、教育の充実や文化・スポーツの振興などの経費です。次は交際費 15% で42億7747万円です。交際費とは、公共事業などで多額の資金が必要な時に借り入れた長期借入金の返済金です。次は議会費・商工費など 3%、9億2150万円です。議会費とは、市議会の活動経費です。商工費とは、商工業の振興、観光の振興などの経費です。次は総務費 10% で27億9293万円です。総務費とは、全般的な管理事務、徴税、戸籍、選挙事務などの経費です。以上が歳出でした。次に、特別会計当初予算合計は180億7156万円です。ここには各項目ごとに予算額が掲載されていますが、略させていただきます。特別会計合計は、平成30年度180億7156万円、平成29年度は201億5586万円で、増減率は 10.3% の減となりました。次は、公営企業会計当初予算合計は25億1660万円です。公営企業会計は水道事業会計と工業用水道会計があります。予算額は略させていただきます。新たな長期総合計画の推進に向けた重点的な予算配分。30年度の当初予算額は一般会計で289億7000万円。前年度と比較して4億3000万円。率にして 1.5% の減となりました。学校や公共施設の耐震化などの大規模なハード事業が一通り完了したことや、行財政改革による効率化の推進が6年連続の減額につながった大きな要因です。予算規模を縮小する一方で、新たに策定した長期総合計画を推進するための事業には、重点的に予算を配分。市の将来像である人が生き甲斐、自然の恵みあふれる住みよい町を着実に実現するため、5つの町づくりの目標を設定しました。 中村市長は2月23日に行われた記者会見で、長期総合計画を推進していくための事業には重点的に予算を配分した。まさに紀の川市の身の丈に合った予算です。市民の皆さんに合併してよかったと満足していただけるようにまちづくりを進めてきましたが、まだまだ道半ば。引き続き全身全霊を込めて市政運営に取り組んでまいりたいと話しました。平成30年度重点施策の説明。30年度の重点施策は、新たに策定した長期総合計画の将来像である、人が生き返い自然の恵みあふれる住みよい町を実現するため、1、安全安心、安心して健やかに暮らせる町、2、子育て教育、育み学ぶ元気な町、3、産業交流、交流と活気が生まれる町、4、都市基盤、生活環境、快適で環境と調和する町、5、地域づくり、行政経営、健全で自立した町の5つの町づくりの目標を設定して事業を展開していきます。まず1、安全安心。安心して健やかに暮らせる町。まず、ハザードマップ更新事業、新規事業で191万円。近年多発するゲリラ豪雨に伴う洪水や土砂災害の発生に備えて、最大浸水想定区域を見直します。次は、ため池ハザードマップの作成、3000万円。防災行政無線デジタル化事業に166万円。家具転倒防止対策促進事業に199万円。長休日休館診療所移転整備事業新規事業に1677万円。34年4月開所予定。夜間休日における救急医療体制の充実を図ります。年輪ピック事業新規事業に1321万円。31年度に和歌山県で開催される全国健康福祉祭でソフトボール競技の開催を支援します。ピックアップ、地域防災力の向上、指定避難所鍵保管装置整備事業新規事業に563万円。指定避難所指定緊急避難所指定事業新規事業に116万円。災害発生時に速やかに避難所が開設できるよう、一定の震度以上で自動解除される鍵保管装置を整備します。また、市民の皆さんがスムーズに避難できるよう、緊急指定避難場所を災害種別ごとに指定します。次は2つ目、子育て・教育・育み・学ぶ元気な町。まず、子ども・子育て支援事業計画策定新規事業に330万円。乳幼児期の教育・保育の総合的な提供や、地域での子育て支援の充実を図るための計画を策定します。次は、放課後児童健全育成施設整備事業に6994万円。学童保育手のひら池田小学校内新設工事。次は、小川地区保育所再編事業に5億562万円。31年4月開園予定。川原永田龍門保育所と小川保育園を統合し、民設民営型による保育所を設置します。次は、中学校トイレ洋式化事業、新規事業に1293万円。長中学校と友淵中学校のトイレの一部を洋式化します。次は、荒川中学校校舎等改築事業に5億3822万円。ピックアップ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援、子育て世代包括支援センター運営事業新規事業に1123万円。若い世代が希望を持って って出産・子育てができるよう、関係機関と連携して包括的に支援する仕組みを構築します。妊娠期から子育て期にわたる多様なニーズに対して、総合的な相談支援を提供するワンストップ拠点として、7月から本庁2階にセンターを設置します。次は3つ目、産業交流。交流と活気が生まれる町。まず、県営農業競争力強化基盤整備事業に454万円、岸川町天寺地区の農地の区画整理や水路・農道を整備し、農地の生産性を高めます。次に、創業支援セミナーの開催に50万円。次に、農業支援資金利子補給事業に90万円。次に、創業支援補助金事業新規事業に200万円。これは店舗改修費など創業に関する初期経費の一部を50万円を上限として支援します。キュノカー就職フェアの開催に5万円。ピックアップ、美味しさでつなぐプロジェクト、農産物販売促進事業に1251万円。これは農業所得の拡大のために市場のトレンドを的確に把握し、関西国際空港までのアクセスの良さを生かして、地域資源であるフルーツを戦略的に売り込みます。国外向けには、香港、台湾をターゲットに輸出拡大を図るプロモーションを展開します。国内向けには、フルーツを原材料とした菓子を全国に届けるプロジェクトを始動します。次は4つ目。都市基盤、生活環境、快適で環境と調和する町。まず、都市計画推進事業に522万円。これは市内の土地が適切に開発されていくために土地利用方針を策定し、用途地域の指定を検討します。次は、橋梁維持修繕事業に2億404万円。対処型から予防型への転換を図り、橋梁個別施設計画に基づき老朽化した橋梁の修繕を進めます。次に、地域公共交通網形成計画策定事業に938万円。これは都市計画などの多様な分野と連携を図り、持続可能で利便性の高い公共交通の構築を図ります。ピックアップ、計画的な道路整備、京奈和関空連絡道路整備促進事業に299万円。これは京奈和関空連絡道路の整備に向け、関係機関への整備促進活動に取り組むとともに、フォーラムなどの開催によりこの道路整備の必要性を強く発信します。次は5つ目、地域づくり、行政経営、健全で自立した町。住まいも甘いも紀の川市。まず、施策計画管理事業に890万円、人材育成研修事業に841万円、公共施設マネジメント推進事業新規事業に74万円、解体整備に6億7824万円、主なものは旧桃山分庁舎、小川クリーンセンター、長アメニティセンター、市営住宅の一部、細野小学校などです。次に、コンビニ照明交付システム導入事業新規事業に2726万円。これはマイナンバーカードを利用して住民票の写しなどが全国のコンビニで取得できます。次は、行政情報化推進事業新規事業に65万円。ピックアップ、シティプロモーションと定住支援の一体的推進、シティプロモーション事業に847万円、出会いと交流の場創出事業に20万円、 結婚新生活支援事業に1085万円、移住定住推進事業に100万円。もう一つピックアップ、シティプロモーションと他事業との連携強化、観光交流創造事業に3784万円、大学連携事業に127万円、ふるさとまちづくり寄付金事業に4427万円。以上、特集新年度の予算でした。読みは梅山でした。
健康のコーナーです。平成30年度住民健診の日程が決まりましたが、集団健診申し込み者には各地区の健診日程のおよそ1ヶ月前に受診票を送付し、受診票が届かない場合や紛失された場合などは健康推進課までご連絡ください。個別健診申し込み者、個別健診とは特定胃、大腸、子宮などには4月下旬に受診票を送付し、なお乳がん検診個別を期限までに申し込んだ人には案内文を、歯周疾患検診申し込み者には受診券を3月に送付しています。詳しくは健康推進課 77-2511 にお問い合わせください。風疹を予防しましょう。妊婦が風疹に感染すると胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。そこで妊婦とその子供を風疹から守るため、緊急対策として風疹予防接種費用を助成しています。一人につき1回限りです。詳しくは健康推進課 77-2511 にお問い合わせください。次に休日歯科当番についてです。診療時間は午前10時から午後4時まで。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは那賀消防組合電話 61-1791 へ確認ください。4月8日日曜日、森歯科医院、電話 73-2220。 15日日曜日、滝川歯科、電話 63-0655。 22日日曜日、藤原矯正歯科、小児歯科医院、電話 60-4812。 29日の日曜日、岡デンタルクリニック、電話 63-6480。 30日の月曜日、山中歯科医院、電話 64-2379。 5月3日木曜日、伊勢歯科医院、電話 62-2223。 4日金曜日、加山歯科医院、電話 77-5655。 5日土曜日、八田歯科クリニック、電話 64-6608。 介護・福祉のコーナーです。集い場ひなたぼっこ、時4月12日木曜日午後1時30分より3時30分まで、ところ本庁南別館1階集団トレーニング室、内容は折り紙です。時4月26日木曜日午後1時30分から3時30分まで、ところ中岸コミュニティセンター1階の研修室です。内容はブローチを作ろう、材料費500円です。問い合わせは高齢介護課、電話 77-2511、 本庁の2階です。次に介護予防教室について、65歳以上の人を対象に運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し教室を開催しています。 動きやすい服装で参加ください。初めて参加する場合、介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。次に、いきいき元気塾。時、4月11日水曜日午後1時から3時まで。ところ、長保健福祉センター2階多目的ホールです。テーマは認知症について。問い合わせは、永寿園居宅介護支援センター、電話 75-6888 です。または、高齢介護課、電話 77-2511 にお問い合わせください。次に、はつらつクラブ。時、4月19日木曜日午後1時から3時まで。ところ、本庁5階501会議室。テーマは、これができたら〇〇級、体力試し。問い合わせは、内田 UI デイサービス。電話は 77-1881 です。そして、高齢介護課、電話 77-2511 です。次に、ピンシャン元気教室。和歌山シニアエクササイズに基づいたトレーニングを実施しています。週1回の教室でのトレーニングに加え、自宅でもトレーニングを行います。時は5月11日。金曜日から8月3日金曜日の毎週金曜日全12回午後1時30分より3時30分まで。そして受付は1時からです。7月27日金曜日は休みです。ところ、市民体育館サブアリーナ、対象は紀の川市在住の介護認定を受けていない65歳以上の人、かかりつけ医師に運動可否の確認をしてください。運動の可否を確認していない場合や、運動不可の場合は参加できません。初めて参加する人を優先します。定員は先着40人、原則全12回参加可能な人です。申し込みは4月16日月曜から20日金曜までに電話で申し込み。申し込み問い合わせは高齢介護課、電話 77-2511 です。次に、日常生活用具給付等事業。障害児、障害者の紙おむつ給付の対象者を拡大してしました。4月1日から日常生活用具給付等事業における紙おむつ給付の対象者を拡大します。対象者の障害の原因となった疾患に次の2項目を追加します。1、先天性疾患。2、18歳に達するまでに発症した疾患。ただし医師の意見書が必要です。申請書類は障害福祉課または各支所に設置しています。問い合わせは、障害福祉課、電話 77-2511、本庁の2階です。福祉タクシー、自動車燃料費、助成の受付開始しました。対象者は、4月1日現在、紀の川市に居住し、次に該当する人。1、身体障害者手帳1級または2級。2. 療育手帳 A1 または A2 3. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級支給料は福祉タクシーか燃料費利用券のいずれかを選択できます。福祉タクシー利用券、利用1回につき福祉タクシーの基本料金、距離制運賃の初乗り運賃分を1枚とし、20枚分。2、燃料費利用券、4リットル券10枚券、ただし、原動機付き自動車を含む自動二輪の場合は、1リットル券40枚分。有効期限は、1、2とも31年3月31日までです。発行後の 権種変更や再発行はできません。申請に必要なもの、認め印、それから身体障害者手帳1級または2級に、療育手帳 A1 または A2、 3、精神障害者保健福祉手帳1級または2級が必要です。燃料費利用券の場合は、本人もしくは介護者の免許証が必要です。申し込みは4月9日月曜から6月29日金曜までに、障害福祉課または各支所へ申し込みください。問い合わせは障害福祉課電話 77-2511 です。次に、手話への理解の輪を広げる。紀の川市広げよう心の輪手話言語条例が4月1日から施行されました。手話が言葉であることが認められました。手話への理解の輪を広げ、すべての市民が心豊かに生活することのできる地域社会の実現を、地域が一体となって目指しましょう。手話とは、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現できる言語です。音声言語とは異なる言語で、独自の語彙や文法体系があります。どんなことをすればよいのか、手話について知り、手話を覚える。手話を身につけるために、市では毎年、手話方針員養成講座を開講しています。また、市内には、手話を学びながら、ろう者と交流する手話サークルもたくさんあります。4月中に、手話言語条例に関するリーフレットを作成し、市ホームページへの掲載や各施設への配布などを予定しています。問い合わせは障害福祉課電話 77-2511 です。暮らしに役立つ情報ワイド、ノードックの健診助成事業、国民健康保険加入者または後期高齢者医療加入者が対象です。国民健康保険加入者のノードック健診助成事業について、対象は紀の川市の国民健康保険に加入し、申し込み時に30歳以上で国保税を滞納していない人、医療機関名、受験期間、定員の順にお知らせします。日本赤十字社和歌山医療センター、31年3月末日まで220人、和歌山市医師会成人病センター、31年3月末日まで90人、医療法人西村会公用病院30年12月末日まで金曜日のみ40人、自己負担額1万円、29年度から自己負担額が変更しています。次に、後期高齢者医療加入者のノードック健診助成事業について、対象は申請時に紀の川市に住所を有し、和歌山県後期高齢者医療に加入し保険料を滞納していない人、医療機関名、受験期間は次の通りです。日本赤十字社和歌山医療センター、31年3月末日まで、和歌山市医師会成人病センター、31年3月末日まで、医療法人西村会公用病院、30年12月末日まで、金曜日のみです。定員は3医療機関とも合計30人。自己負担額は5000円です。なお、体内に金属が入っている人は、MRA、MRI などの検査を受診できないため、この事業へ申し込むことができません。申し込み期間は、4月5日木曜から19日木曜日。 締め切り消印分まで有効です。申し込み方法や受験者の決定などについては国保年金課にお問い合わせください。詳しくは国保年金課電話 77-2511 にお問い合わせください。高齢者のための福祉サービスについて、高齢者の暮らしを支えるため、さまざまな福祉サービスがあります。サービスの対象は、おおむね65歳以上の高齢者ですが、種類によっても異なります。詳しくは、地域包括支援センターや、ケアマネージャー、高齢介護課などへご相談ください。生活支援について、高齢者見守り事業、高齢者の単身世帯や高齢者のみの世帯など、週3回まで無料、食事代は実費です。外出支援、要介護4、5の人の医療機関送迎について、これは週1回200円から500円、駐車料は実費です。生活支援ハウス利用、自立した60歳以上で家族の支援がない人、収入に応じた負担、養護老人ホーム入所、これは65歳以上の生活困窮者で在宅生活が困難な人、収入に応じた負担が必要です。次に日常生活用具などの支給や貸与について、緊急通報システムの利用、高齢者世帯や重度身体障害者など、所得税課税世帯は1000円、税は別です。老人日常生活用具の給付と貸与、寝たきりや単身低所得者など、給付用具、これは電磁調理器、火災警報器など、収入に応じた負担が必要です。2、貸与用具、老人用電話、これは通話料が実費です。次に、徘徊高齢者一探索サービス、徘徊高齢者を在宅介護する家族に GPS 端末機を貸与します。これは無料です。次に、助成です。紙おむつ購入助成券給付、要介護認定を受け、常時失禁状態の所得税非課税世帯、要介護1から2、月額2500円、要介護3から5、月額4600円。高齢者居宅改修費補助。これは要介護、要支援認定を受けた一定の低所得世帯です。定める金額を助成。次に、家族介護慰労金。要介護4、5の人を常時在宅介護している住民税非課税世帯。1、過去1年間介護保険の利用がなく在宅介護していない期間が90日未満、年額16万円の補助。特別障害者手当を受給している場合は年額10万円です。2、過去1年間介護保険を利用したが在宅介護していない期間が90日未満、年額6万円。特別障害者手当を受給している場合は対象外です。高齢者訪問利用サービス、要介護3以上の在宅者に利用士を派遣する、これは1回2000円、年4回まで。その他のサービスとして、長寿祝い、毎年9月1日現在において、6ヶ月以上市内に 住所を有する満88歳の人及び男女それぞれ最高齢の人、ただし満100歳は誕生月に祝い金が支給されます。いずれも申請は不要です。次に、災害時要支援者登録、要介護3以上の人、歩行が困難な人、一人暮らしで避難するのが不安な人などを対象に、災害時の避難支援のための名簿を作成します。次に、徘徊高齢者早期発見ネットワーク登録、徘徊高齢者を事前に登録し、行方不明になった時に早期発見するため、協力事業者などへファックスや電子メールで特徴などを一斉配信し、情報提供を依頼します。いろいろな問い合わせは、高齢介護課、電話 77-2511、本庁 2階です。暮らしに役立つ情報ワイド。軽自動車税の減免。申請期限は5月31日木曜日までです。軽自動車税を減免、免除する制度があります。対象になるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が所有し、生活手段として使用している軽自動車です。減免の対象となる障害の区分、程度などは様々です。なお、減免の申請期間は、4月2日月曜から5月31日木曜です。期限を過ぎると、今年度分の減免は受けられません。減免申請に必要な書類など、身体障害者等本人が運転する場合、1、減免申請書、2、印鑑、3、身体障害者手帳、原本、4、運転免許証、写真が鮮明な両面コピーでも可能です。5、自動車車検証コピーでも可能です。所有者、納税義務者のマイナンバーが確認できる書類。身体障害者と生計を一にする人が運転する場合に、この他に誓約書が必要です。身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者などを常時介護する人が運転する場合、先に申し上げた1から6に加えて、常時介護証明書が必要です。常時介護証明書は、交付を受けている手帳の種別で発行期間が異なります。常時介護証明書の発行に必要な書類は、各手帳の発行元に直接問い合わせください。詳しくは、税務課、電話 77-2511 にお問い合わせください。読みは森沢でした。
後期高齢者医療以下歯科健康診査のご案内。対象者には5月下旬に受診券を直接送付します。生活習慣病の早期発見のため健康診査を受けましょう。実施期間、30年6月1日金曜日から31年2月28日木曜日。実施場所、受診券に同封する一覧表に記載された医療機関。以下健康診査、検診項目、全員に実施する項目は、問診、計測は身長、体重、BMI、血圧、診察は身体診察、血液検査は脂質、肝機能、糖代謝、尿検査は糖、タンパク。医師が必要と判断した人に、追加で実施する項目は、貧血検査は、血色素量、赤血球数、ヘマトクリット値、心電図検査、 眼底検査、血清クレアチニン検査、自己負担無料は29年度から。すでに同様の検査を受けている人は受診の必要はありません。生活習慣病の治療などで定期的に医療機関を受診している人は主治医に相談ください。歯科健康審査対象者、29年度中に75歳、80歳、85歳、90歳以上の誕生日を迎えた人。検診項目、問診、口腔診断は、歯の状態、歯周組織の状況、口腔衛生状況、噛み合わせ、口腔乾燥、粘膜の異常。口腔機能検査は、噛む能力、舌機能、嚥下での飲み込み機能、自己負担は無料。問い合わせ、和歌山県後期高齢者医療広域連合、073-428-6688、国民年金課772511、電話番号です。市営住宅の入居者を募集、4戸について。市営住宅は法令により、住宅に困窮する低所得者の人に対して、低廉な家賃で供給することにより、生活の安定と福祉の同心に寄与することを目的としています。よって入居者には厳正な審査があります。王子第三改良住宅、那手市場1530番地の1、簡易耐火構造2階建て共同住宅、昭和59年度築、戸数1戸、1棟101号、間取り 3K プラス作業所、汲み取りトイレ、家賃18,200円から27,100円。下野井改良住宅は、那手市場1363番地の1、中層耐火構造3階建て共同住宅、昭和47年築、戸数3戸、1棟2階、1棟3階、2棟1階、間取りは 3K 水洗トイレ、家賃は12,500円から18,600円。申し込み資格は、次の1から6すべてを満たすこと。1、市内に住所または勤務場所がある。2、同居または同居しようとする親族がいる。ただし、下野井改良住宅については、申し込み時点で60歳以上の人や一定の障害を持つ人などは、単身入居の申し込みか。3、世帯収入が公営住宅法などに規定する基準である。月収額が15万8千以下であること。4、住宅に困窮している。5、市税などを滞納していない。6、申し込み者も同居人も暴力団員でない。注意事項として、いずれの住宅も家賃は所得に応じて決定します。敷金は家賃の3ヶ月分です。浴槽、給湯器、照明は入居者が設置ください。なお、募集対象住宅は事前に居住日照のないよう補修しています。漏水などの特別な場合を除いて追加修繕は行いません。申し込み用紙配布は4月5日木曜日から20日金曜日、都市計画課や本庁1階情報コーナー各支所で配布します。同日を除きます。読みの途中ですが、B 面にお掛け替えください。読みの途中ですが、B 面にお掛け替えください。